こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師実業家の栗原志向です。
栗原さんはオフの日どのように過ごしているんですか？
おっと、オフの日、いやこれね、実はオンとオフ切り替えないようにしてるんですよ。変わらず過ごす。
何をしている時が一番ハッピーだとこう。
ああ、もうなんかね、誰か喜ばせようとかサプライズしようって思って準備している時のあのワクワク感、もう最高にハッピーですね。
素敵ですね。では今日も幸せモードで始めましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは Z 世代からも注目される人気キャスター堀潤さんです。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。いやでもちょっと人気キャスターと言われると、うん、高校の先輩の羽鳥さんとか。
あ、そう、
高校なんですね。そうなんですよ。
ここなんですか。
そうだから局を辞めてフリーランスになって、羽鳥先輩の番組に呼ばれた時にはすごい羽鳥さんが優しくしてくれて、はい、そう、すごい本当にいい人。
堀潤さんも本当いい人というのがもうにじみ出てるんですよね。
出てる出てる。
本当素敵です。ありがとうございます。今週はリスナーの方から寄せられたお悩みメールに堀潤さんからアドバイスいただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではまず、1本目の相談です。茅ヶ崎市ラジオネームダイエットママさんからのご相談でございます。いつも楽しく聞いています。ゲストも豪華で岡田さんの巧みなトークにも感心しています。私の相談は一人娘の将来についての悩みです。娘は26歳で独身、ちゃんとした地元企業に勤めていましたが、何を思ったのか昨年末に突然退社し YouTuber になると言ってきたのです。まあまだ若いのでやりたいことにチャレンジすればいいと思っていたのですが、最近娘の YouTube がとてもいやらしいものだと知ったのです。顔は出していないのですが、裸ギリギリの内容でかなりの人に見られてるようでした。今ではサラリーマン時代と同じぐらいの収入を得てるようですが、私には不真面目な生き方にしか映りません。このまま YouTube をやっていても将来大丈夫なのでしょうか、というご質問でございます、
はい、いかがでしょうか。
そうですね、これは僕は基本的には会社を辞めて自分の好きなことを仕事にしたいと思って、うんうん、発信したいと思って YouTuber になった彼女の選択は基本的に応援したい。
なるほど。
ただ心配なのは、はいはい、多分このまま収入をこれで得られるかどうかというのは疑問だよっていうことを伝えたい。というのも、はい、結構やはり今インターネットの インフラ、はい、規制が厳しくなっていて、ツイッターとかでも、はい、いわゆるアカウントが、まあ、削除されなくても、はい、検索に引っかからなくなるとか、表示にいちいち規制がかかって表示されなくなるとか、いわゆるシャドーバンっていうのが起きてるんですね。
う
ん、で肌色が多いとシャドーバンの対象になってきたりとか、
露出が多いと危ないってことですね。
で YouTube も非常にやっぱりこのアカウントを、うんうん、まあ、維持できるかどうかっていうのは、うんうん、あんまりその裸ばっかり出てて本当に大丈夫って思うんですよ。でアカウントは削除されて規制を受けなかったとしても、例えば広告が外れちゃうとかね、
広告が入らなくなっちゃう、
うんうんうん、そしたらその時にお母さんが心配されてるような、じゃあ別のねところで、でも裸になるとお金が儲かるっていうことは別のところで、はい、じゃあ実際に、まあ、お客さんを、まあ、相手にしてお商売するのかなとか、
うん、
そしたらまた次の話をいろいろして、
ね、
だからね聞いてみてほしいんですよ、うんうん、あ、そっかと。今でも基本的に発信して、ね、頑張ってて自分の力で生計立てるのすごいと思うよ、
は
い、だからお母さんも勉強していただいて、うん、でもインターネットってアカウントがね本当にそのまま過激な方向に行った時に持続できなくなる可能性あるよねって、その時にどうやって収入得るの、
うん
うん、それとプランってあんのかなって、
どんどん過激になっていっちゃいますよね、
うんうん、でもそこまでお母さん私考えてないんだって話だったら、じゃあどうするって、一緒に練らないプランをって考えればいいし、
一緒に考えるっていう、
は
い、
それなら娘さんも話聞いてくれる可能性ありますよね。
これね切実な悩みだと思いますよ、うんうん、これは僕らジャーナリストもですね、はい、実は裸と同じように規制の対象になるのは残酷 なシーンです。
あ、はいはい、
でもそれは残酷なものを見せつけてやろうと思って発信しているのではなくて、はい、本当に起きている戦争の現場を映像で伝えようと思うと血が流れてます、はい、そこには亡くなった方の、ね、ご遺体が映ってます、はい、でもこれはその暴力的であるとか過激であるっていう理由でアカウントが警告を受けたりするんです。僕もミャンマーのことを発信している時にそれで一回 YouTube で警告受けて、これを重ねるとアカウントクローズしますよって、となると途端にそこにもう広告は載せられないですし、当然収入も得られなくなるんですよね。だから表現っていうのは実を言うとインターネットの世界って自由なようで見えてすでに規制されています。
これからもっともっと規制される可能性が高くなるってことですよね、
はい、だから僕は娘さんが、ね、自分でいろんな判断でこういう表現をしていることはなんか悪いことですかいいことですかって言われたら頑張ってるんじゃないんですかって、思う。だからダメとは思わないです、ただその収入の得方として持続可能じゃないかもねっていうことを知った上でどういう作戦を立ててるのかっていうのは聞いてみたいなって思います、
なるほど。
いや本当に参考になりますね。
そうですね、これ参考になります、
はい、ありがとうございます。では最後の相談です、お願いします。
はい、続いては横浜市40歳の主婦全力ママさんからのご相談です。娘は中学2年生で学校の先生から怒られたこともなく、親の私から見ても素直でいい子だと思います。しかし先日ママ友からお宅の娘さんがクラスでいじめられていると連絡がありました。クラスのみんなから無視され、遠足に行った時も一人でお弁当を食べていたそうです。驚いてすぐ娘に聞きましたが、そんなことはないと言うばかり。最近娘は元気がないので、私には正直には言えないけれど学校でいじめられているのかもしれません。親としてはどんな対処をすればいいのか、お知恵を貸してください、
はい、
というご相談です、
はい、うん、さんいかがでしょうか。
そうですね、中2の時に僕も転校して、うん、大阪の学校から横浜の学校に、はい、転校したんですけど、中2の終わりぐらいに、やっぱりすごい行った先がヤンキー校で、
そうですか、
でやっぱりすごい絡まれていじめられたんですよ、だからいつも家を元気に行ってきますって出て、でも途中の登校する時に何回も家の方を振り返って帰りたいなとか行きたくないなって、で当時大阪の学校は学ランだったんですね、はい、爪襟だったんです。で横浜の学校はブレザーだったんですよ、でだからそれが制服が違うっていうことが、格好のもういじられネタになってて、で登校中に必ず囲まれて、はい、とかって言われてたんで、僕一人で朝の6時ぐらいに起きて、はい、誰もまだいない時に学校に行ってたんですよ、で それで一人で教室で座ってたんですね、はいはい、たまたまその時にはその転校先の受け入れてくれた先生が新任の先生で、はいはい、美術の先生で前原先生って言うんですけど、本当になんかすごいさりげなくサポートをしてくれて、なんか自分が堀はどこの部活に入りたいのって言われて、テニス部ですって言ったら、じゃあ俺がテニス部の顧問やるよって言って、顧問になってくれて、そうなんとか馴染むようにしてくれたんですね、だから本当に先生に感謝してます。でもなんで親に言えなかったかっていうと、親はやっぱりこう大事に自分のことをしてくれるっているのが分かってたので、まさかそんなに大事にしている子供が行った先で、まあ、本当にひどい扱いを受けてるなっていうのを知ったら悲しむだろうなと思うんですね。大事にしているものが、だから大丈夫だよしかやっぱ言えないんです、
はい、優しさですよ親に対しての
。この子も分かんないけど、ね、大丈夫だよっていう感じっていうのは、まあ、この全力ママさんのこと傷つけたくないって思ってるんですよね。だから全力ママさんはやっぱり全力で娘さんのことを抱きしめて、ここが居場所だよ、大丈夫だよ、何があってもここがあるから別に行かなくていいよ、しんどかったらすぐ帰っておいで、で何があってもあなたは素晴らしい子だよ、だって私のことも知ってるよ、いじめられてるのかもしれない、優しいから言えないんだよね、大丈夫だよと、でも なんとか私たちするからねって言って、うん、学校にも掛け合ってほしいし、うん、本来だったらいじめられてる側が学校に行けなくなるなんておかしいじゃないですか、
はい、まあそうですね、
いじめてる側がねどっか隔離されて、うん、何やってんだって言われて
理不尽ですよね、すごく
なってほしいし、うんうんうん、だからやっぱりそこは親御さんは学校と連携を取って、うんうん、全力で守ってあげられればいいし、
なるほど、じゃあまずご本人に話をして、娘さんに話をしてから学校に一緒に行くと、
うん、なんかその時にいじめられてるんでしょとかいう言い方はしてあげない方がいい、うんうん、
言い方が難しそう、うん、話しかけ
聞かないけど大丈夫だよと、だから帰っておいでとか、うんうん、何があっても私はあなたの味方だから大丈夫だよっていう風に接してあげてほしい、だから無理にあんたが頑張れば状況変わるかもしれないからもっと頑張りなさいとか、うんうん、もう十分頑張ってると思うの、うん、彼女は娘さんは、
ね、
うんうんうん、もうそのままでいいと、悪いのは環境だと、うん
うんうん、すごい勉強になります、ね、
いやなんかもう今の堀さんの回答を聞いてるだけで心が温かくなって、ね、愛があるなって、
いや本当なんかいじめられてる子にこれ以上なんか変われなんてやっぱ言えないですよね、
確かに
そのまんまでいいよっていう、変わんなきゃいけないの周りの、
いや本当にそれ通りですよね、
受け入れて認めてあげるっていう感じですかね、ありがとうございます、ぜひ参考にしてみてください。はい、さてここで堀さんからお知らせがあります。
はい、僕はあの YouTube、それこそ YouTube を使って、はい、8ビットニュースに投稿されている動画とか、はい、あとやっぱり市民個人で発信したいなっていう人たちの番組を一緒に作って配信していたりするので、うん、はい、ぜひあの YouTube でも8ビットニュース、うん、堀潤って検索していただいて、はい、でチャンネル登録していただけるとありがたいです、
はい、ありがとうございます。さて4回にわたって堀さんにご出演いただきましたが、栗原さんいかがでしたか。
でもなんか今超あったかい気持ちなんですよでね、もう本当このスタジオ入られた時にもううわスター性があるなってパッと明るくなって、だからイケメンだけじゃなくて本当に心もあったかくて愛情あふれる、もうぜひこれからねどんどんまた発信していただいて、はい、もう日本世界を明るくしていただきたいなっていうふうにすごく感じますね。
ぜひご一緒して
そうですね、はい、みんなでね、これ明るい世の中作っていきたいなと思います。い
や私も本当に心からね温かくて優しい方なんだなっていうのを改めて思いました。いやい
や
いや、ま
あ、でもねそこはね、はい、やっぱり僕テレビマンなんで、はい、やっぱりいろんなもの知りたいっていう、そういうちょっとしたあの山っ気があるんだと思うんです、
はい、好奇心は愛ですから ね、
いい言葉いただきました
いいですね、素晴らしいですね、ありがとうございます。では今日のゲストは堀潤さんでした。これからもご活躍を応援しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
たの瞳を見ていると心の奥に眠る